アイメイトと生きる盲導犬を育てて50年、塩谷健一著、出窓社。アイメイトは盲導犬の呼称です。アイはアイ、私。アイはアイ、目。アイはアイ、ラブ。アイメイトは私の愛する目の仲間。主人が命令した通りに犬を行動させる服従訓練、現在は基礎訓練という、は訓練の中でも基本的なもので大切である。それをきちんとやってからでないと盲導犬としての本来の訓練はできないと当時の私は考えていた。チャンピーの訓練もその方法だった。しかしその後アメリカで気づいたことは、服従訓練というものはあくまで学習の意識を教えることが大事であるということだった。例えば基本的な服従訓練としての座れとか伏せといった科目は、盲導犬としての誘導科目を教えることの一環としてやればいい。つまり同時並行的に教えても問題はないということである。だがチャンピーの頃はそういう合理的な教え方は分からず、今振り返ってみて少し時間がかかりすぎたように思うが、私としては短期間で訓練することより、より確実な訓練を主眼に置いたのである。それにしてもチャンピーの放浪癖と喧嘩早さにはほとほと手を焼いた。後日談になるが、チャンピーが河合さんの盲導犬として活躍していたある日、大柄の秋田犬に思い切りももを噛まれた時、あのチャンピーがじっと伏せて我慢し、決して売られた喧嘩を買わなかったことを知らされた。訓練の成果がやはり上がっていたんだな。時間がかかったが、それだけのことはあった。と心の中でチャンピーの耐える姿を思い浮かべながら、晴れやかな気分だった。これならチャンピーは盲導犬として使えるだろう。という時期がとうとうやってきた。しかし、私がいくら目隠しして歩いても、盲人になりきれるものではない。本当の盲人と歩いたときどうなるか、河合清さんがうまく使いこなせるかどうか、やってみるまではやはり心配だった。夏がやってきた。慶応義塾大学を出た後、滋賀県彦根市の盲学校で英語教師をしていた河合清さんが、夏休みで大森の実家に帰ってきた。その機会を捉えて、いよいよ本番の指導を行うことになった。チャンピーを預かってから1年半の月日が経っていた。真夏の太陽が照りつける中、近くの自動車修理工場に頼み込んで借りたボロ車にチャンピーを乗せて、私はこれから主人となるべき人に引き渡すべく大森へと急いだ。チャンピーは清さんを見つけると飛びついて喜んだ。清さんも久しぶりの愛犬との対面に顔を紅潮させていた。やっとチャンピーの訓練が終わりました。明日から一緒に歩行指導をしましょう。よろしくお願いします。その日はそれで別れた。いよいよ国産第一号の盲導犬の誕生目前である。私は大変嬉しかった。しかし犬の訓練には自信はあったものの、その犬の使い方を盲人にどのように教えるべきか、初めての経験だけに一抹の不安は隠せなかった。翌日またボロ車で河合さんの家に行き、まずハーネスと呼ばれる胴輪の付け方から教えた。ここをこう持って、そうです、チャンピーの腹に清さんの足が少し当たるくらいの感じにくっつけて、そう、ちょっと歩いてみてくれませんか。そうそう、その調子です。では表へ出てみましょう。私は緊張した。そして祈る気持ちだった。チャンピーの主人は あくまでも清さんですから、自分で命令を出してください。前へ進むときはゴーです。後で詳しく説明するが、盲導犬への指示は英語で行う。ゴー。河合さんがそう声をかけると、チャンピーは歩き出した。河合さんは何しろ初めてのことなので、おっかなびっくりで、少し尻を後ろに引いて歩いている。その姿はお世辞にも颯爽とはいかず、チャンピーに引きずられているような感じであった。
少し歩き方が早いのではないですか。
最初はそう感じるでしょうが、チャンピーを信頼し、同じくらいのスピードで歩いてみてください。そのうち慣れてきますよ。後ろからついてゆく私は、その調子、その調子、と心の中で叫んだ。そして、何とも言えない嬉しさがこみ上げてきた。今でも、私のところで訓練した犬が、盲人と一緒に第一歩を踏み出す時の感激は、言葉で表しようがないが、チャンピーの時はなおさらだった。チャンピーとの数々の悪戦苦闘のシーンが頭の中を駆け巡ったが、それも今は楽しい思い出に変わっていた。
万歳、万歳、よかった、うまくいった。
私は何度も自分に語りかけた。目からは熱い涙が自然に溢れていた。40〜50メートル進んだところでチャンピーが突然止まった。不意をつかれた河合さんは少しつんのめりながら、
チャンピーが止まりました。
ちょうど十字路のところに来たのです。それでいいのです。さらにまっすぐ行こうと考えたら、ストレートと言ってください。右へ曲がるならライトです。
ライト。
チャンピーは命令通り右へ曲がった。
やったぞチャンピー。よくやった。グッドだ。
私は感動で胸がいっぱいになった。河合さんもチャンピーの成長ぶりに驚いた様子だった。こうやってだんだん調子を上げていった。河合さんは口数の少ない人だったが、私がいろいろ説明するのをただ聞いているだけでなく、
それはこういうことですか?
とか、
そうすればこうなりますね。
と、科学的に受け止めてくれる人であった。初日なので、その日は早めに切り上げたが、河合さんは汗をびっしょりかき、相当緊張していたためか、少し疲れた様子ではあった。が、同時に犬と一緒に歩けたという喜びが表情に現れていた。その翌日も、その次の日も、私は大森へ毎日通った。練馬から大森まで通うのは大変だったが、大して苦にもならなかった。河合さんの熱心さにつられて、また明日も来ようという気持ちだった。こうして歩く距離もだんだん長くなり、複雑な道を歩く練習も取り入れた。車が頻繁に通る道で、車を避けながら向こう側に渡る練習とか、駅の階段を上り下りすることとか、人通りの多い駅前の通りや自転車などが置いてあるところなど、河合さんは難しい科目を忍耐強くこなしていった。炎天下、二人の男とハーネス。この童話を見た人は変なものと思っただろう。をつけた一頭の犬が繰り返し繰り返し階段を登ったり降りたり、横断歩道を渡ったりしている姿はキーに映ったことだろう。実はこの頃私は体調を崩していた。かつて患った結核が再発し、炎天下の歩行の疲れもあって血痰が止まらなくなっていた。しかし河合さんのため、失明した多くの人のため、途中で投げ出すわけにはいかなかった。毎日毎日かなりの距離を歩くので、河合さんの足にマメができた。最初革靴で歩いていたためでもあるが、それではズックを買おうということで、練習の途中で靴屋に立ち寄った。その翌日、同じ道を歩行していた時、チャンピーはその靴屋の前でピタリと止まって店の中を覗いている。
ここはどこですか?
河合さんは不思議そうに私に聞いた。
昨日ズックを買った靴屋さんの前です。きっとチャンピーは今日も入るのではないかと思ったのでしょう。